それでは神の家族キリスト教会代表の水野先生、大きな拍手でお迎えしましょう。よろしくお願いいたします。
よくおいでくださいました。問題があるから来られたわけではないという話があって大笑いしてました。私は得意ではないんですけれども、やっぱり人のユーモアを聞くととっても楽しいので、ちょっと私はモノマネしてやらさせていただきます。ちょっといくつか集めてきました。で、私の友人の牧師がユーモアの本まで書きましたので、時々気に入ったら彼にも送って本に出してしまいまして、本当は版権少しもらいたいと思ってるんですけど、命までかけた女がこれかいなというなんか川柳がありましたので、命までかけた男がこれかいな、女性だったらね、まあそんな話で、私は個人的に先ほどオープニングをしてくださいました田中先生にね、日本に私はカナダの牧師をしていましてね、帰ってきてね、こう日本に帰ってきてイエス様の福音を述べ伝えるんだって言って意気込みを持って帰ってきたんですよ。でも私のそのまあいろいろなこの背景がありましてね、日本の周りの教会の先生方にご挨拶に行っても全然こう受け入れていただけなくてねというような話もしたんです。まあ1960何年の時代ですから、私の数年後期の神田という先生もね、彼は自分の教団の中で牧師になろうとしてアメリカで勉強してきたんですけれども、アメリカの女性と結婚するということでね、帰ってきましたらその教団の中で認められなくて、キャンパスクルセードという働きをしたんですね。まあ、そんなことがありまして、同病 IRM で、おりましたときに、竹本先生と田中先生という人が来てくださいましてね、私がこの伝道したいという思いを持っているということを分かっちゃいましたら、一緒にやりましょう、励ましてくださいました。そして、まあ、今日、まあ、今日、竹本先生、竹中先生の、特に田中先生のご子息が牧師をしておられて、この、ね、オープニングをしてくださったんですけども、深いつながりがあるかなと思って感謝です。まあ私もそういう立派な先輩がいらっしゃるおかげで守られてきたと思います。で、私の学んだことを私の、まあ、歩みにおいてただ学んできたので、情報として皆様に、まあ、お伝えするわけですけども、そこにも大切な、まあ、示唆てみましょうか、教えあるいは教訓があるのではないかと思っています。ちょっと御言葉をご覧いただくと、もう皆さんご存知だと思いますが、結婚はここに書いてありますよね、この奥義は偉大ですと書いてあります。私はキリストと教会とを指して言っているのですと書いてありまして、まあ、結婚というものが実は、まあ、教会キリストと教会のことであると同時に、まあ本当にこれは奥義だという表現も書いてあります。そしてここに私書かせていただきましたね、まあ、実際には私たち牧師をしていましても、生活の疲れを感じて日々迫る問題の中にストレスがいっぱいある、そういう現実の中でもう疲れてね、眠るときに結婚してこれでよかったのかなと、私なんかも経験したからね、私が結婚するときに私の先輩の牧師宣教師が言うんですよ。特にあなたね、外人と結婚するからねと言われてね、これはうまくいかんとあからさまに言う人もいるしね、絶対無理だよとか言う人もいるしね、まあ、面と向かって言う人はまだまだマシでしたけども、陰でたくさん皆さんおっしゃっておられたようで、まあ、そんなわけでね、やっぱ疲れているときね、何か打ちのめされてる気持ちになって、ふとこんなこれ実体験と話してね、結婚してこれでよかったのかなと、まあよくため置きをついたものでございました。しかし私は人間関係の中でこの夫婦となった以上、これ以上大切な、まあ、意味のある関係はないと、つまり神様との関係に次ぐね、つまり人間の持つ関係の中で夫婦というのは最高に、 まあ、意義のある、あるいは重大だって言いましょうかね、これは人の持つ関係であろうという認識です。次のページ行ってください。そして結婚は神の奥義と書いておりますけれども、神によって人類が始まり、結婚がこう定められた。もう聖書の創世記の中にはこの書いてあります。男は父と母を離れて神との関係や関わりを除くと、これ以上に大切な関わりはない。まあ、こういうことです。まさに神を知ることと同じように、ちょっと大げさでしょうかね、皆さん神様が分かったとおっしゃる方はここにはまだ、私の場合本当に分かってない、もうまだちょっと分からないっていうのが、私うまくやっている時に悪いことが起きたりとかね、本当に分からない。でまさに神を知ることと同じように、結婚相手を知ることと愛することは非常に困難を極めている。皆さんは困難を極めていらっしゃらないか、まあ、ですからね、結婚する前にこう話聞いておけばよかったなと思うんですけども、まあ、今の現状で事実としてね、しかし時には痛みを伴うということもあります。しかしその一方では大きな報いもある。まあ、結婚のおかげで私にも子供が与えられる、そして孫が与えられる、もうあとはその子供ができて孫ができてという話は、もう私は大先輩の今日はね、ケーラー先生を見えになっていますから、お話をお願いしたいと思います。本当にね、子供ができて、子供ができるっていうことも凄まじい素晴らしいことです。で今年、そうか、去年になりました。クリスマスの時は私 の, 結婚していった娘たちの2人が帰ってきてましてね、まあつくづくね、ああこんな、これ私の子供と思わず子供見ててね思っています。2人は私たち夫婦と自分たちの子供、ちょっと似てるところもいっぱいありますよ。でもね、まず2人とも数字とか計画性とかものすごく強いんです。私たち夫婦はどちらかというと末っ子で似た者同士でね、こう飲むとポッと置いていっちゃうんですよ。片付けない。でどちらかが片付けてくれるというそういうような甘える気持ちが残っている。ところがね、あれはうちの娘には我慢できないそうです。家に来るとプワーッと全部片付けてしまうとかね。ですから、まあそんなわけで娘の一人は大きな会社の重役をしておりまして、まあ、女性の実業家っていうんでしょうかね。でシンガポールで働いて、その主人はシンガポールの政府の、まあ、かなり重鎮の役人をしております。そういう子供が家に来るとね、私たち夫婦、まあ本当になんでこんな違うんだ、計算もすごいんです。私たち夫婦で似てるとこ言いますとね、お互いにお金いくらあるかわからない、毎月入ったものは全部使っちゃうという。ですから平気で私牧師として言いますもんね、皆さん私たち全部使ってますから預金ないので、いつも毎日乗るんです、毎月乗るんですと、主を満たしてくださいと、まあこんな話です。でもだから素晴らしいこともあるんですよっていうことですね。だから3つ目いきます。次のページ行っていただくと、でここが大事だと思いますね。奥義であるクリスチャンの結婚とはということで、聖霊の助けがあって初めてその大切さ、素晴らしさと深い意義を知ることができる、その関係と結びつき、なぜこの話を私今日させていただくことになったかと言いますとね、実は結婚について奥義だと書いてあります、このエペソビトへの手紙の5章の25節からの前には、実は5章の18節まで、皆さんご存知ですね。つまりこの5章の皆さんが15節から読んでいかれると書いてありますが、私たちは賢い生き方をしなければいけないという教えがあるんですよ。で賢い生き方というのはどういう方かと言いますと、実は今度は16節に来ますとね、時を生かす人です。この時をしっかり見極めて、それを十分活用できる人です。今度17節に エペソ人への手紙の5章の17節に聞きますとね、その時を見極めるためには何が大事かと言いますと、神の御心を知るということが大事だと書いてるんですよ。御言葉っていうのは全部ね、こういうふうにこう数字を打ってきちんと神様が私たちにください。そしてその神の御心を知るということが大事だっていうお話があって、今度は5章の10節にあなた方は酒に酔ってはいけませんという話、まあそこはごめん、ところがその後には御霊に満たされていなさいと。つまりね、聖霊に満たされていなさいよ、満たされていなさいという言葉は言語ではもう少しこだわって学んでいきますとね、私どもの教会のある牧師もギリシャ語とかヘブル語にこだわって、そこからまあいつも解釈をする人ですから、まあ、非常に私も教えられているんですが、その次に実は聖霊に満たされてという言葉書いてあって、その後は今度は互いに敬って恐れて、神を恐れて敬って、こう、そしてこの後夫婦の星があるんですよ。つまりね、聖霊様に満たされるという話の後に夫婦の話がある。ですからここに書いてあるように、聖霊様の助けが本当にお互いを知るためにも、夫婦関係を私たちが大事にしていくために非常に重要だ。夫に対してこの後にね、夫が父母の家を出て妻と結ばれるというこの言葉、この意義にしても、実は世の中では妻となる女性が世を出る習慣があるにもかかわらず、キリストのごとくということで、ここちょっとこだわって書いたんですけども、日本でも今もね、例えば夫婦のやっぱり結婚したら夫の名前を継ぐっていうのは一般的に、もちろん養子の場合別にしてですけども、夫の名前を継ぐでしょ。ですから日本でも大抵こう妻が家を出るっていう習慣ですね、田舎に行って今も守られていて、お嫁さんがねこうして夫の家にこうね行く、これはまあ人類どこでも同じです、ほとんど。けど聖書はこの夫となる人が家を出るっていうんですよ。まあ、これをこだわってお話するっていうのは、私よくまあ結婚カウンセラーだから、家を出るためにはね、自立してなきゃいけない。家を出るためには本当に独立して自立しているというのが大事だということをよく言います。でそしてこのイエス様が父なる神のもとから出てこられたように、夫が出てくるんだよということですね。でこれまた非常に不思議なことです。そしてキリストのごとく愛しという、まあ、御言葉が夫につけられて、そこから結びつきと一致が始まりますよということです。まあ、ここにはピリピ人の手紙、ここには私たちがまあキリストに習うということですね。キリストはこの2章の5節は神ご自身であるにもかかわらず、神の身分を実は自分が固守すべきこととは思わず、非常にいろんな表現が訳によってありますけれども、それをお捨てになって、そして来られたと。これができるということが、実は家を出るということなんですよ、ということをよく教えるんです。まあ、そういう話をすると、ほとんどの男の人は引いていきますけどね。ちょっと考えさせてもらいますという人が結構いるんですけど、でも聖書はそう言ってますね。で、そしてそれと同時に、この自分からしもべの、本当に命を投げ出したとこう結びつき、これは同じことです。ローマ人の手紙の6章の5節、ローマ人の手紙の15章でもこのような、つまりこの自分を喜ばせるよりも他の人を喜ばせるというのがキリストでありました、キリストに習うんですねというお話でございます。次のページお願いします。ですから奥義であるクリスチャンの結婚とは、キリストとの一体感がないといけない。キリストにあってということが非常に重要で、キリストとの一体感こそ夫婦としての一体感の土台ですよということです。ですからどれほど聖霊様に満たされて、御言葉に満たされているかということは、良い夫婦関係にはすごく重要なことなんですよということを、まあ強調させていただきます。キリストの愛と愛の犠牲を知らないと、夫婦の奥義がわからないということ。 ことですね。キリストの愛がエペソビトの手紙の3章の皆さん14節15節14節を祈ってますというパウロの言葉で始まります。15節になりますとね、内なる人が強くなるようにと書いてあります。で17節になると愛を土台としてと書いてあります。クリスチャン生活。そして18節にはね、キリストの愛の実はこの大きさ、そして長さ、高さ、深さがどれほどであるか分かるように祈っています。そして御言葉は続きます。キリストの愛が分かることによって神の満ち満ちた様にまで満たされます。つまりキリストの愛が分からなくてはクリスチャン生活は、神様の満ち満ちた生活は、逆に言うと逆方向から理解しますありえないということですね。クリスチャン生活はどれほど主が私たちを神様が愛していらっしゃるか、ですから、まあ、大切なまさに奥義だと思います。キリストの愛と愛の犠牲を知らないと夫婦の義、また別な言い方をするならば、神が結婚を定められた時にはすでに神はキリストと教会を覚えておられて、キリストとあがなわれた教会の永遠の関係、つまり結びつきを覚えておられたと言われていますということです。ですから夫婦というものはまさにその教会のあるべき姿のまた象徴でもあるし、同時にそれは私たちがキリストと教会を夫婦は表す、キリストとの関係を表します。次のページよろしくお願いします。でキリストが、神がキリストにおいて与えられた愛と、それと思いやりを相手に与えるなら、後のものはついて、すべてついてくると語られているようでもあります。これは私の思いです。ですから、このキリストにおいて与えられた愛と思いやりを、この私たちが示しているならば、後のものは全部ついてくるんだと。まあ、生活には経済のこととか、いろんなものがいっぱいあります。でキリストの恵みの深さを理解し深く知るごとに、実はここが大事ですね。キリストの恵みの深さを理解し深く知るごとに、皆さんあのコロサイ人の手紙の1章の6節ご存知でしょうかね。コロサイ人の手紙の1章の6節はこう書いてありますよ。コロサイのクリスチャンの皆さん、あなた方は福音を聞いてから神の恵みの深さを本当にあなた方は理解したので、あなた方から福音は世界中に広まってきていると。いろいろ私たちは難しいことをこういろいろ言われているような気がしますけどね、結論言いますとね、イエス様の恵みの深さが分かりますとね、福音は広がっていっちゃうんです。私はそのことを私の家内にしてます。私のいとこはね、死のとこからキリストのおかげでね、もう死ぬ人でした。いとこ、私より上です。ずっと寝たっきり。でもイエス様の許しを受けて、そしてもう召されてもいいと思ってたら、なんと今度は奇跡的に、もうね、本当に14年間寝たっきりで動いたことがないのに、翌日立ち上がって、もうキリストの愛と恵みに感動しましたね。その凄まじい喜ぶようにね、いとこの弟、それからいとこの両親、いとこの弟の子供救われて献身して牧師につくんですよ。私は職業から牧師してたんですよ。でもね、いとこの方が本当に恵まれて恵まれたくさんの人ね。ですから、もうまさに恵みの素晴らしさと言いましょうかね。ですから誰かに言われてんじゃないんですよ。これはあの夫婦も同じですね。キリストの恵みが本当に分かって、ここに夫婦の結びつきも深まって強くなるはずです。キリストの愛、恵みのキリストを知るならば、そしてクリスチャンの結婚が時には実はあまりにも痛くて苦しむという、皆さんはどうで、クリスチャンとね、お互いにクリスチャン同士で、御言葉というものは、御言葉に使えるときに2つの使い方がありますよね。コリント人の第2の手紙に書いてありますね。3章読んでいくと書いてある。御言葉はね、御言葉の教えによって、立法的に教えると、 御言葉は人を殺しますよね。でも御霊の御言葉の御用は人を生かすと書いてありますね。ご存知ですか。ですから御言葉をね、ただと書いてあると冷酷にと言ったら変ですけど、冷たく御言葉を語るだけですと、御言葉は人を殺す。聖書を見なさい。でも本来御霊による命の務めは人を生かすと書いてあります。ですからクリスチャン夫婦も聖書の御言葉を持つとね、御言葉は刀とも書いてありますね。あれだから外科手術でお互いにブーッと大変なことになりますよね。このぐらいにします。はい。でも一方で結婚がキリストの福音の奥義、恵みが分かりますとすごいことになりますよというお話をさせていただきましたということです。はい、次に移ります。ですからキリストの福音によれば、自分が気づいている以上に罪深さと欠乏の大きさに悩まされる。これは自分自身が結構そういう問題あります。一方で自分が気づいていないほどの大きなキリストの愛という意思を与えられ受け入れている、この事実も驚く。ですからもうこんな罪人がこんな卑しいって自覚すればするほど、一方でまた許しと愛が一方すごく流れていく。このキリストの福音の愛という意から人の子が、人が神の子らしく変えられる聖霊の恵み、まあ、これですね。変えられるのは聖霊様のおかげです。聖霊様が変えて初めて夫婦に見られるお互いの欠点や問題の、だから、まあ、あのチャールズ・グリーンという先生、問題があったら現で祈ってチャールズ・グリーン先生この大会に招いたことがあるんですよ。うちの教会にも来てくださいました。本当にね、やっぱり御霊に満たされて初めて夫婦のお互いの欠点や問題に縛られなくなり、で問題を持った人を神はあえて用いられる、問題がある人を用いられる、でも乗り越えていく、主が聖霊によって私書いてくださいます。恵みにすがる特権を手にすることができます。これはまさに恵みです。はい、その次に行きます。でキリストの福音の恵みを本当に理解し始めると、夫婦の力とあるべき姿を経験できる機会が増える。ですから今私も牧師の一人としてね、キリストの恵みの素晴らしさを少しでも分かってほしい、恵まれてほしい、この一心で、まあ、教会で使いさせていただいてます。エペソ5章20節に書かれている通り、キリストを恐れたっとんで互いに従いなさい。これは15章の18節の後に書かれているんです。5章の18節がないとね、恐れたっとんでっていうかなかなかできないんです。軽く見るんですね、お互い夫婦であればあるほどね、互いに従いなさいという御言葉が夫婦の教えの前に、その前にそういうことをまあここに書きました。はい、その次に行きます。であと少し時間いただいて、夫婦にとって大切なこと、さらさらと読んでいきます。良い夫婦にとって大切なことは、自然にはそうならない、ほっといてもそうなるというわけじゃないよ夫婦は、と言っておきます。育てる学び、あるいは教訓、良い夫婦生活にはね、住宅や車の定期点検が必要、まあ、離島には健全な定期点検いりますよ。直すことによる苦しみよりも早めの点検、そうですね、この間も早く持ってきてくださいよって言われました。病気の問題です。ですから私はもう6ヶ月か何ヶ月後で、ね、必ずお医者さんに行ってね、点検してもらってます。やりすぎですよ、飲みすぎですよ、食べすぎで、甘いの大好きでしょ、はいそうですって言って悔い改めています。その次、その次のページお願いします。クリスチャン夫婦の場合、お互い主である神様、ここが大事ですね。イエス様との交わりがよく保たれている、大事です。そして御言葉と主への祈りをする時間がちゃんとお互いにあるということ、心の渇きはイエス様、これものすごく大事です。本質的には私たちの渇きはイエス様しか満たされないんです、完璧には。けれども私たちはそのイエス様からの励まし、満たしを知らないと、ついに伴侶に、自分のパートナーに頼ってしまうという問題があります。はい、その次いきます。ですから主が備えてくださる、主にすがるという術をね、主によってという、ここをねしっかり、この特にクリスチャン、あるいは牧師などはやっぱり体験して知っていることが大事です。その次にいきます。夫婦に対してのこと、常に健全な自己訓練を守ってください。私もね、今は医者に言われたので、あまり油っぽいものをたくさん取ることはやめ、甘いものを少し控えてという、まあ、それだけじゃないんですよ。朝散歩したりもやってます。 やっているわけです。うちの金合いも同様に女性のなんか運動に励んでいるようでございます。はい、次、お互いに違いを知って、その違いを大切に、違いというのは大事です。違いを大事にしていきたいと、自分にないからね、私がないものは金合いがあったので、もうね、それに見とれて惚れてプロポーズしていきました。金合いはね、新学生の頃ピアノ弾いて歌ったら、あの彼女のピアノ弾いて歌ってる姿にもうポーッとしまして、何やってるんだと先生に怒られたんですけども、生活はそれだけじゃなかったんです。ピアノ弾いて歌ってるだけじゃなかったんです。はい、それだけ。次に、夫婦に大切なこと、これ大事ですよ。男はね、目的達成能力向上、これが男のね生きがいなんですよ。目的能力の向上、女性は違う、愛情とか思いやり。男性は成功するか、そうか、女性は良い関係支え、男性は尊敬敬いがものすごい。産休、女性はね、軽く女性は奥さんの立場で男性を見下す、あれやめた方がいいです。もうね、褒めてね、尊敬してしまってください。女性は違います。憩いや安心が大事です。男性はね、自分の力が発揮できないと嘆くんです。女性はね、自分の言葉を聞いてくれないと嘆くんですって。これ私ずっとカウンセリングしてきて経験して喋ってるんですよ。で、挫折感に悩ますと男は黙っちゃう。うちの主人が何も言ってくれませんと。で、男は黙るんですが、女性は喋りまくって全然聞いてくれないと。まあ、こんなことで互いに違うんですよってお話をここにしてるんです。はい、次に行きます。夫婦に大切なこと、大切な決断は必ず分かち合ってください。今の私は突然にかなり、えんなことあんた言わなかったじゃんとか、突然にそんなこと言ってってよく言われてるんですけども、意見の違いに苛立たないで一緒に祈ろうと誘い、そして互いに祝福を祈る、まあ、お互いに祝福を祈ること大事です。違った見解や意見を、まあ、交わしながらね、自分にはそう見えるが、違う時にはね、自分にはそうに決めつけ、自分にはそう思えるが、ちょっと引いてね、それぞれが言葉を交わしたらいいなと思います。互いの家族と友達、これも大事ですね。お互いの家族とか友達をちゃんと知っていて、肯定的に交わることが大事ですね。はい、その次、夫婦で大事なことはね、互いに徳を立て合うこと。まあ、日本の言葉では謙遜の言葉としてね、愚妻などという、まあ、ヘントクリンの表現もあります。私は家内にそういう表現で紹介したことはありません。私の美しい奥さんとかね、うちの娘はこの間来て、まだそれでも言う、ちょっとお父さん話があるとこう呼ぶんですよ。何お父さんね、お母さんにね、もっとお母さんを喜んだり、お母さんがこう言ってっていう、女性の欲しいことはこれで、わざわざね、二人が私を呼びつけて言うんですよ。時代が変わった中を、まあ、私たちの将来を心配してくれてるのか。まあ、お互いにもっと徳を立て合いなさい。互いに夫婦である相手を人間関係の第一にしている、これも非常に大事なことですね。夫婦で今回皆さん講師の方もね、ちゃんと家族をパッと見据えていらっしゃるでしょう。あのスティーブンさんにしてもね、ノーマンさんにしてもね、まあ、あの私は彼らとかなり長い間知り合いになってる。特にノーマンさんは、私が入った時に、あ、君は1982年に私のグレースチャーチで説教した先生だね。1982に私グレースチャーチで数回特別集会して説教してたんですよ。僕はその時ね、こういう立場でね、そしてあの柔道やってた人は、僕はあの時ね、まだ中学校だったかななんて言ってました。よく覚えてくれ、私何言ったか覚えてないのに彼らを覚えてました。びっくりしました。で、皆さん、本当に私たち不思議なつながりがありますけれども、そういう関係も大事ですけど、夫婦関係最高に大事です。どうぞ皆さん、お互いをいたわり合ってください。心からお願いします。それでは私の話を区切らせていただきました。ありがとうございます。
先生、ありがとうございました。真実の証と御言葉を通して、励ましと、また本当に、点検をいただきました。夫婦についてのお話を先に聞きました。この後、ファミリーに焦点を合わせ、スティーブン・ケラー先生が御言葉をまたお話をしてくださいます。大きな拍手でお迎えしましょう。ケラー先生、よろしくお願いします。
後半でございます。パート1、パート2、その間にちょっとだけ休憩しましょう。皆さん、立ち上がってくださいますか。あ、背伸びして。水野先生、本当に素晴らしい学びありがとうございました。Good. 大丈夫ですか。 OK、 どうぞお座りください。 夫婦関係、それからファミリーについて、こんなたくさんの方が来ていただいて嬉しいですね。共に私たちは、多分じゃあ私たちの人生の中で一番大切な人間関係、今水野先生が言われたように私たちの夫婦関係、それから家族だと思います。この時間私は、今紹介にありましたように家族に焦点を当てて少し、皆さんと一緒に考えて学んでいきたいと思います。ゴスペルファミリーカルチャーという、テーマを考えました。今水野先生が聖書公開をしながら夫婦関係について語ってくださいましたけども、本当にそれこそゴスペルに基づいた本当にキリストの愛を知る、こんな欠点だらけの私だけれどもその中に神様の愛を知る、そして本当に夫婦が神様につながる、イエス様とつながっているならばそれは自然と夫婦関係に現れるべきであるということですね。神様の愛から、神様の愛をいただいている私たちからそれが流れ出るというのはね、本当に素晴らしい学びだと思います。さあ私も最初に、僕のワンダフルなファミリーを皆さんに、紹介したいと思うんですけれども、ドラムロールドルルルル出してくださいますか。 My beautiful family、こう見えてもですね、子供6人います。そして孫が4人半、まあ、5人今お腹の中に5人目がいるんですけれども、これが私の素敵な家族です。私の目の前に立っているのは美しい妻のシェリーです。美しいでしょ、ね、僕が言ってる偏見じゃなくて本当にそうだよね。 I think she's beautiful。今年の6月で35周年を迎えます。はい、そして、ですね、一番左側から3番目が長女です。アンジェラ。エンジェル、天使という名前を付けました。私が23歳の時に、シェリーが21歳の時に彼女は生まれました。そして、その隣に立っているのは勝見須永先生です。私たちの教会の、大事なパスタですけれども、彼の最高の肩書きは、ね、パスタでもなく、アンジェラの夫でもなく、スティーブ・ケイラーの孫の父親が彼の最高の肩書きでは自尊心のもとでございます。そしてこの前に立っているこの可愛い子供たちが、勝美さんとアンジェラの子供たちです。そして、右側から2人目のこの女性、ね、2番目の女性は次女のベタニー。その隣に立っている2メーター高い、サイモンさん、サイモンです。それから彼はニュージーランドから来てるんですけれども、この息子の名前はゼーランド。ゼーランドという名前です。それから去年の3月に、三女のリンズィーが結婚しました。この男性と付き合い始めてですね、お父さん友達ができたってね、そいつは誰だってね、いろいろこう少しもう厳しい質問しましたけども、リンズィー賢いね、お父さん彼の名前ね、スティーブンというの。ああもうそれでほぼ決まりました。いい名前だね、スティーブン。お父さんに似てスティーブンと結婚しました。それから一番右に、いるのは私の長男のサムエルです。ドラムを今回も叩いて、本当に彼は優秀な青年です。ちょっと後でお話を彼からも聞きたいと思います。それから一番左側に、立っているこの2人は、ジェイク&リリア。ジェイクは今17歳、リリアは16歳です。サムエルと、ジェイクとリリアは私たちにとって大切な神様からの贈り物です。3人とも神様が養子として与えてくださいました。サムエルは2歳の時に私たちの家に来ました。それからジェイクとリリアは実の、10歳違いの兄弟なんですけれども、彼らも、ジェイクが2歳の時、リリアが1歳の時に来て、このジェイクとリリアは先月やっと心の中ではもう、決まってたんですけれども、12月に、正式に養子縁組が成立しました。そして今月正式に ケイラ、ジェイクとリリアに名前が変わります。もう心の中では、私たちの心の中ではもうすでにそうでしたけれども、後で少しだけお話をしましょう。このように本当に祝福された家族を神様からいただいていますけれども、家族についていろいろ私たちは学ぶことができます。でも結局は多分これを忘れていけません。最終的には本当に神様の恵みですよ。神様の恵みです。もちろん私たちは最善を尽くすべきです。でも皆さん、お互いに理解し合いましょう。真実を言いましょう。どんな素晴らしい家族でも不完全です。どんな霊的な夫婦でも欠点だらけです。そうですよね。不完全な家族の中にね、最善を尽くします。でも私たちは欠点がありますよ。このように本当に主の恵みでこんな素晴らしい家族が与えられてるんですけれども、ね、見たら美しいでしょ。うちに来ないでくださいね、バレちゃうから。本当のことがね、いろいろな問題があります。夫婦喧嘩があります。もうよく夫婦喧嘩します。僕、夫婦喧嘩どうして大好きかっていうことですね。仲直りすることができる。仲直りが大好きなの。だ、もう一回喧嘩しようってね、仲直りをします。もう一つ、シェリーと私がこれほど神様に祝福されている理由は、私もシェリーも素晴らしい家庭で育ったからです、ね。今日私の父と母が来ています。本当は僕じゃなくて父と母が、これは本当はお話をすべきなんです。彼らも6人の子供を育てました。僕は次男ですけれども、6人兄弟の中で育ちました。そして、少しでも父と母に似るようにとですね、私たちは勤めてきましたけれども、父と母の本当におかげで神様の恵みが流れています。ちょっとだけ、もうもったいないと思いますので、ちょっとだけ私の誇りの世界一の父親であるレオ・ケイラ先生にちょっとだけ挨拶してですね、この家族について、一言ワンポイントお話をしていただきたいと思います。皆さん歓迎してくれますか。 My number one father in the worldイエーイ、レオ・ケイラー。Thank you, man, Marjorie. ありがとう。
いやいやいや、感謝します。なんと言ったらいいでしょうか。まあ、とにかく今言われたようにですね、本当にバレてしまうならば、まあ、これもあれもね、欠点足りないところいろいろあるわけですけれども、まあ、どのようにして、子供がイエス様に従っていくことができるように、どのようにしてそういう子供を育つことができるのかと、まあ、そういうのが、一つの、大きな課題と思いますけれども、まあ、今言われましたように子供が6人が与えられました。私たちは、日本に来て、日本で、まあ、いわゆる、宣教師として、日本の地で、6人とも育つというようなところでありました。まあ、その中で私は一つ、まあ、心の中に思ったのは、まあ、とにかく、私は子供のベストフレンドになりたいというふうに思ったことがあるわけですよね。ベストフレンド、まあ、親としてもちろん、教える、厳しく言う、育つ。でもね、やはり日頃にですね、ベストフレンドになりたい。子供がいつもパパ一緒に行かせてくれと、小さい時にはロバートですね、ラビちゃん、もう日本に来た頃は車がなくて自転車でずっと回っていたわけでしょ。そういう時には2歳になっても3歳になっても父ちゃん一緒に連れて行ってという子にですね、まあ、いやいや今度はいいですよ、いやパパ一緒に、じゃあ乗せて、山に行って、まあ、行っても、やはり、一緒に行きたいと、まあ、そういうですね、ベストフレンドになりたいという心が、まあ、あったわけであります。もう一つはですね、こういう、まあ、言葉があります。人から言われた言葉、おっしゃった言葉でありますけれども、 お父さんとしてね、もう子供に、最も、ベスト良い、贈り物、を与えることができるのは、それが、その子供のお母さんを愛することです。ということであります。ね。まあ、そういう意味においては、夫婦関係、います。水野先生が、素晴らしくおっしゃいましたけれども、男と、女、男性、女性、やはり違います。男性が、何ですかね、女性が、どういう意味、どういうふうにですね、とにかく女性が愛されたいです。男性は尊敬されたいです。まあ、そういう関係、これが神様が立てられた、条件ですから、そういう条件に従っていくとするならば、もう、それが成功する関係であるわけです。愛された奥様、尊敬されたお父様、そういう中においてですね、愛し合うという構想の中に、そういう、まあ、カルチャーですね、文化の中に育てられているとするならば、子供が、お父さん、お母さんについてくるということになるわけであります。はい、第3番のポイント。私たちは、まあ、ホームスクールしましたけれども、ホームスクールの中でですね、まあ、自分で、いろいろ、コントロールすることができますけれども、中においてですね、もう子供が小さい時からできるだけ、教会のご奉仕が、一緒にやってもらうように、だから老婆伝道に行くならば、トラクト配る、なんかするならば、一緒に教会の働きをする、まあ、スティーブン先生が小さい時から、まあ、ドラムを叩くということ、まあ、大好きだったし、ロバートがギターを弾くのが始まりましたということであります。今にも覚えていますけれども、13歳ぐらいだったでしょうかね、スティーブン。私たち鹿児島で伝道集会があったところでは、スティーブンが一緒に、みんなと一緒にもう負けないでトラクト案内を配る。それをもらったある、奥さんが教会の伝道集会に来て救われたんです。そしてその後からいつになってもですね、岡崎さんという人が、いやー、私は、スティーブンに、導かれましたと、そういうね、ことがあってですね、まあそういう喜びね、伝道する主に使える喜びを味わうということが、覚えてですね、そして、主に従いなさいと何とか言わなくてもですね、まあそういうね、自らね、いやー、これ以上の喜びはどこにもないと、いうようなところから、まあ覚えてきたと思います。まあ、そういう、また子供が奥になるにつれて、できるだけ子供が霊的なことを体験することができるようにその機会を与える。まあ、そういう意味においては、こういうような大会、子供たちが30人ほどですかね、今、ケズクの方ではですね、やっているわけでありますが、最高のチャンスです、これは。まあ、牧師の家族としてね、皆様の子供たちが、もうこういう機会に、もう素晴らしい、そういうね、それに、子供が喜んで、もう、行きます、待ってます、ということですね。そういうような、霊的な体験を覚えることができる機会を、できるだけ多く与えることが、まあ、できればいいんじゃないかと思います。まあ、切り替えないと思いますけれども、お邪魔しました。よろしくお願いします。
お見事です。どうして私が賢いかって、僕がここに立って父のプラットフォームを用意したんですね。僕はちょっとおまけをお話します。それからあと一人、お話をしていただきたいと思います。僕の、私の誇りの長男、サムエルが来てますけれども、サムエルから、スティーブン・ケイラーのお家で育った、悪いことは絶対言わないように、言ってますけれども、いいことだけちょっと言ってもらいたいと思いますけれども、私の長男、サムエルを皆さん歓迎してください。My son I'm so proud of. サムエル。
私も2時間くれたので2時間喋りたいと思います。で今日は3つだけおすすめがあります。子供からの視点なのでインサイダー情報ですよ、これは。先ほど僕のおじいちゃんも言ってくれたんだけど、一番僕にとって大事だったのが、親が僕が神様と その神様を体験できるその場を作ってくれた。あの16、7歳ぐらいまでは、それまで親が信じてる神様を信じた、教会で聞く神様を信じた。でもそれが自分のものにならないと、やっぱ自分は神様のと一緒に歩むものとして歩けない。何かがあったときは、お父さん何て言ってたっけってなっちゃうんですよね。おじいちゃん何て言ってたっけ、あれ、霞先生何て言ってたっけっていう思いになっちゃうんですよね。でも神様が自分のものになると、何があっても、いや僕は信じる、神様が絶対いてくれるってことを信じる、その神様を体験する場を作ってくれる、作るっていうのは本当に子供に大事だと思います。僕弟も妹もいるんですけど、弟妹にもその場があるように、僕はかなり頑張ってるんですよ。彼らも教会の中でもコミュニティができるように、やっぱ親も彼らもいろんなユースキャンプに送ったり、彼らが友達を作ってコネクションを作れるような場を与えてあげてる。また神様と直接触れることができる場を与えてくれる。人間はその文字によって、また誰かの言葉によって本当に救われるわけではなく、神様を本当に体験しないと、そのイエス・キリストが本当に存在するんだねっていうことを理解することができない。ノンクリスチャンの方が、教会外の人方が、神様本当に存在することを証明しろって言っても、実際に証明するものがないですよね。具体的に目に見えるものが。でも絶対人間って捨てれないものは経験ですよね。感じてるものです。僕は経験しました。自分の体、自分の魂で、自分の心で神様を経験した。その場を与えるっていうのは本当に大事だと思います。あと2番目には、真理を語る。いろんな子供はいろんなことを通ります。学校でもいじめることもあるだろうし、僕は牧師の息子だったんで、かなり教会の中でも、お前牧師の息子だろっていう扱いもされたことあるんですね。その中で自尊心とか、自分に対する不満とか、いろいろついてくるんですよね。でも親は必ずそこで真理を語ってくれる。いや、あなたは神様の子なんだよって。で、僕は当然親とも顔も違うので、それもかなりバカにされることもあったし、自分はこの どこに当てはまるのかなっていう思いがかなりあった部分が ありましたけど、その中でも真理を語ってくれた。僕たちの家族なんだよって、何があっても家族だよっていう、その真理が今でも僕の心に響くんですよね。どんな環境の中にいても、いや僕は神様のものだ、これには絶対負けない、自分の心を信じるべきだっていう確信がある。そして3番目は本当に先ほどおじいちゃんも言ったけど、ベストフレンドになる。何があっても帰れる場所を作ってあげる。やっぱ人生って一人で歩むの本当怖いことがいっぱいあります。高校、大学、社会人になるときっていろいろ失敗があります。でもその中でも、いや絶対帰れる場所がある。何があっても親は絶対に助けてくれる。僕の心を支えてくれる。帰れる場所がある。家っていう場所じゃなくて、帰れるものがある、存在がいる。そのサポートが僕の人生とって一番大きかったんです。今は日本、また世界の中ですごい大きい会社と働くことができてすっごい嬉しいんですけど、やっぱり自分の中にその支えがないと自分も怖くなっちゃうんですよね。これ本当にできるのかなって、これ本当に僕失敗するんじゃないかなっていう恐れがあるんですけど、いや絶対支えがある。失敗しても、転んだとしても絶対引っ張ってくれる人がいるんだっていう安心感を与えてくれる、そのような家族を作れると、子供もそれを流すことができる。僕も自分が出会う人と流すことができる。で、家族だけじゃなくて友達もその環境を流すことができる。それが僕は本当に大事だと思って、親から流れてきたものを僕はそのまま流していきたいっていう考えです。以上です。ありがとうございます。
すごいでしょ、僕は何も言うことないのでね、この2人を連れてきました。私たちが結婚する前からシェリーは結婚したら養子が欲しいと言うんです。僕はもう冗談じゃない、絶対できないと、ずっと何年も何年も、カナエのその夢を、潰してきました。でもある時カナエはこう言いました。スティーブン、一回でいいから神様に本気で祈ってちょうだいって。うるさいなと思いながら、もう神様どうにかしてくださいよ、もうね、その養子なんか絶対俺には無理だよってね。その時神様が私の心に明確に語ったんです。スティーブ、賛美一体の、中でもうこれは直令として決まりました。I have a special son for you、yeah. 特別な息子を私は用意している。あなたにその子供をあげる、 その息子はあなたの誇りとなる。その息子は一生一度もあなたを悲しませることはない。特別な優秀な子供を与える、彼は本当に彼がうちに来たのは本当に奇跡の話ですけれども、この青年は信じられない優秀な青年です。今23歳かな。でも今彼はもう教会でもパスタやってるんですけれども、社会においてもものすごく影響力を今神様が与えられて、 YouTube の世界で今活躍してるんですけれども、宣伝です。ホームセッションというものを彼は何年か前に始めました。ホームセッション、それは今もう社会ね、一般世の中でもものすごく今人気になって、皆さん後で検索してください。先週だったかな、1万人を超えました、サブスクライブがね。この1万人がもう毎週彼の YouTube を、毎週出る YouTube を見てるんですけれども、彼は YouTube の世界でも今ちょっと有名人になってるんですよ。サム君です。 Yeah, Michael Hogarty, good job, Samuel. Thank you. Wonderful. はい、では、残りの時間ちょっとだけ私からお話をさせてくださいますか。ゴスペルファミリーカルチャーですね。このカルチャーというのを私たちは気づかなければならない。文化というものを気づかなければならない。子供はその文化の中で変わっていくんです。だからその文化が本当に福音に基づいた、神様の愛に基づいた、聖書に基づいたカルチャーがあるなら不完全でしょうね。サメルが一番知ってますよ、シェリと私の、弱さと足らなさを。誰よりも彼は知ってます。でもその欠点の中にもカルチャーがあるから、それが子どもたちを支える、子どもたちを神様に結びつけるんですね。第2コリントの1章からちょっとだけ聖書を読んで、いくつかの私たちが目指してきたこのカルチャーの基本的なことをお話ししたいと思います。第2テモテの1章、これはパウロの最後の手紙ですね。自分の霊的な息子テモテに書きました。でここにこの信仰継承の原則、また子供を育てる本当に優秀というかね、ガーズチャンピオン、チャンピオンの子供たちを育てる秘訣がこのパウロが、私たちに見せてくださったと思います。お読みしますね。1節2節から5節と7節です。神の御心により祝福を伝えるためにキリストイエスの使徒となったパウロから愛する子テモテへ、恵みと憐れみと平安がありますように。5節、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。ですからあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせなさい。神が私たちに与えてくださったものは恐れの霊ではなく力と愛と健全な思いです。私たちの親としてね、親としての最高の願いは子供たちが神様に出会うことだと思います。そしてその家庭の中でもこの夫婦関係が助けられる、そして変わっていく、愛し合っていく、許し合っていく、それが私たちの願いじゃないですか。僕も牧師の家庭で育ちましたね。そしていろいろな牧師の家庭を見てきました。残念ながら時には牧師の立派な説教者の家庭の中で育つ子どもたちが大人になった時には教会から離れる、信仰を持たない、私はもうそんなのいらないっていう子どもたちがたくさんいます。どうしてか、いろいろな理由があると思うんですけれども、いくつか私が見てきたもの、子どもたちが反発するもの、それは一つはね、この信仰が宗教的になる時です。宗教的なものを子どもに押し付ける時です。で宗教というのは何ですか。形です。形、ね、教会に行くのよ、ね、祈るのよってね、聖書読むのよってね、ユースグループに入るんだよって、その形だけを押し付ける。若者は形に反発します。 もう一つは立法的です、ね、クリスチャンだからこうするんです、ね、私たちはクリスチャンホームだから牧師の家庭だからこれをしないんですって、もちろん基準があるでしょう。でもそのするんだよダメだよってその信仰が立法的になっちゃう。人間は子供はね反発するんです、そしてあのなんですかね、批判的というか、責める。どうしてあなたこうしないのって、それ神様が怒るよってね、地獄に行くよなんて、なんかそこをこう責める、責めて、あなたは神様に喜ばれてないよ、神様見てるよなんて、そのうわ怖い神様、こんな神様いらないってね、そうなっちゃう。秘訣は何ですか？秘訣は何でもそうであるかのようにクリスチャン生活、秘訣はゴスペルです。福音です。福音の中に全ての解決があります。私たちは単純に夫婦関係の中でも、家庭を築く中でも、私たちはゴスペルのカルチャーを生み出したいですね。これを子育てに、これは夫婦関係にも当てはめることができますけれども、箴言の22章の6節にこう書いてありますね。子どもの時に正しい生き方を教えておけば、年老いてもそれから離れない。時々私たちは子どもの時にこれ教えなさい、こうするんだよ、ダメだよって ね反発するかもしれないけど、大人になったらついていくよってね、もしかしたらちょっと違うかもしれない。私が言いたいのはこれです。ゴスペルのカルチャーの中で子供を育てるなら、年老いてもそこから離れない。サムエルが今言ったように戻るところがある。どこに戻るんですか？シェリーと私が不完全な親でありながら、子供たちにはこれは私たちは教えてきたと思います。語り続けたと思います。それを3つ皆さんに簡単に最後にお話ししましょう。これができるなら、あなたの家庭の中にこれが繰り返し繰り返し繰り返し伝えられて、子供たちの心の中に、小さい時からティーネージャー大人になるまで、この親の聖書に基づいた言葉を聞くなら、子供はその中でこの神様に出会いたくなるんです。離れなくなるのです。この第一番目、今読んだ第二テモテからこれは取ってます。第一番目は神様に特別に選ばれ無条件に愛されているというカルチャーです。子供たちに、あなたは神様によって選ばれてんだよ。パウロは言いました。神の御心によって私は人となりました。そしてパウロは大胆に言いました。もういい年した大人なのに、愛する子テモテ、私の愛する子。結局ね、人間の心を安定させる、不安な中で自尊心が傷つけられる中で、怖い汚い、危ない世界の中で、学校の中で、社会の中で、何が子供を支えるんですか？親の言葉ですよ。 God has chosen you。 あなたは特別に神様によって選ばれてるんだよ。神様愛してるんだよ。神様見てるよ、裁くよという言葉じゃなくて、神様愛してるよ。悪いことをした時にも、しつけます、しつけないということじゃない、でもしつける以上に愛されているんだよ。サムエルがうちに来ました。それを私の家内は何度も何度も幼いサムちゃんに話しました。サムエル、こういうふうにあなたはうちに来たんだよ。神様が全世界を見て、サムエル、あなたを選んでケイラのお家に導いたんだよ。神様がサムエル、あなたを選んだんだよ。サムエル、あなた特別なんだよ。あなた愛されてるんだよって何度家内がサムエルに言ったか。そして小さいサムエルは、幼いサムエルは、ママもう一回話してちょうだいって何度シェリーから聞いても、彼は飽きませんでした。今も飽きないと思います第2番目、神様の傑作品として優れた才能をいただいているというカルチャーです。あなたは神様の傑作品です。一人一人の子供が、これは夫婦関係にも当てはまります。あなたの奥さんはあなたとは違うでしょう。性格も、あなたが気に食わないことがあるでしょう。 あなたの旦那さんに対してももう本当にもうたまらないぐらい歯がゆいことがあるかもしれない。でも皆さん知りましょう。私たちの伴侶は神様の傑作品です。あなたと違う、私と違うかもしれない。神様の傑作品です。子供たちにもそう言うんです。 You are a special treasure。 神様の傑作品であり優れた才能です。6節の中にこう書いてありますね。ですからあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせなさいって、つながっているのです。あなたの中に純粋な信仰があるでしょう。神様とつながっているでしょう。神様によって選ばれて愛されているでしょう。その信仰があるんですよ。それだけじゃなくて、そこからあなたの中には神様が与えてくださっている才能があります。皆さん、すべての人間に神様からの特別な才能が与えられています。あなたの才能とは違うかもしれない。でも一人一人には、その人にだけしか与えられていない特別な才能があるんです。私たちは比べ合います。そしてこのようになってほしい、お父さんのようになってほしいってね、お兄ちゃんのようになってほしいって私たちはプレッシャーをかけます。そんなの本当に愚かだと思います。神様がその子をどのように作ったかを認めて、その良さを私たちは生かすんです。誰でしたかね、アインスティンかなが言いました、魚にお猿のように木を登れって一生懸命言うなら、その魚は俺は本当にバカなやつだなと一生思うでしょう。でもあなたは猿じゃない、あなたは魚です。猿ができないことあなたはできるんです、ね、一人一人が何を神様によって与えられているか。父と母に私が感謝していることがあります。あなたたち大きくなったら献身して牧師になるんだよと一度も言いませんでした。一度も言いませんでした。それは私は愚かだと思います。神様の飯があります。その飯をあなたは見つけなさい。神様が作った計画を見つけなさい。それがあなたの人生の最高のものですと言ってくれたから、その自由の中で、じゃあ神様の私は何のために作ってくれたのかを私たちは、僕は知ることができた。私たちの子供にもそれを教えています。そして第3番目は、神様が用意している希望にあふれる将来のカルチャーです。神様が用意している希望にあふれる将来があるよというカルチャーです。7節、神が私たちに与えてくださったものは恐れの霊ではなく力と愛と健全な思いです、ね、これを皆さんこの時代に、ね、子供たちに言わないといけないですよ。本当に人一倍というか残業して私たちはもう本当に言わないといけないですよ。なぜなら彼らが聞いているのは大変な時代だ、ね、メディアから言って聞かされているのは暗い将来だ、ああ日本の将来はもうない、ああどうなるんだろう、ね、彼らは聞かされています。クリスチャンホームに帰ったら彼らは聞くべきです。この歴史の中で最高の時にあなたは生まれてきたんだよって私たちの子供たちに言ってきましたよ。羨ましい、冷める。パパが、お父さんが見ないものをあなた見るよ。あなたの将来明るいよ。いや、人生は大変です。人生は戦いです。人生にはいろいろな辛いことがあります。でもその中で希望がある。恐れる必要はない。ね、それをね、子供たちに聞かされる、聞かせるんです。そして希望がある、将来がある、神様が共にいる、どんな問題に出会っても神様が助けてくれるよという、この文化の中で育った子供はちょっと離れたとしてもすぐそこに戻る。愛されている、愛されている、神様によって作られた神様の傑作品。神様が私に才能を与えてくださった、神様が私のために素晴らしい将来を用意している。それを子供たちが本当に知って育ったならね、そういう子供たちは多分 90% 以上はこの神様を信じます。この神様を体験します。私たちはそのような家庭を築きたい、そう思いませんか。ゴスペルです。私たちには世界一の力強いものがあります。神様の愛です。神様の計画です。神様の神様の世界の中にある人間の存在価値です。 そして神様の素晴らしい将来です。イエイ。このようなカルチャーが、作れたら私たちはなんて幸せでしょう。そういう家庭こそが Heaven on Earth、 この地上にある天国だと思います。 Amen。 ハレルヤ。以上でございます。